主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。それでは、どうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の164番、3番はこんな中で歌いましょう。
ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を唱えましょう。賛美歌の207番ですね。この3番はこの中で歌いましょう。Thank you. 購読します。詩編第73編、誠に神はイスラエル、心の清い人たちに慈しみ深い。
しかし私自身はこの足がたわみそうで、
私の歩みは滑るばかりだった。
それは私が誇り高ぶるものを妬み、悪者の栄えるのを見たからである。
見よ、悪者とはこのようなものだ。
彼らはいつまでも安らかで富を増している。
私はこれを知ろうと思い眠らしたが、それは私の目には苦役であった。
私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。
誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、
彼らをほろりに突き落とされます。
誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、
突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。
あなたは私を諭して導き、
後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。
天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。
地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。
この身とこの心とは尽き果てましょう。
しかし神はとこしえに私の心の岩、私の分の土地です。
しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。ご一緒に。
私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から向きに参ります。
お祈りしましょう。アレルヤ、天の父なる神よ、あなたがすぐ一週間も我らを守り、ここまで導いてくださったことを感謝いたします。あなたを礼拝することでこの新しい一週間を始めることができることを心より感謝いたします。どうぞこの礼拝のただ中に、あなたが豊かにご自身の臨在を表してくださって、聖霊によって私たち一人一人にお触れください。一人一人の必要をよくご存知であるあなたご自身が、その傷んだところに見ておいき、また弱ったところを力づけて、あなたの御言葉の真理によって私たちを力づけ、また癒してくださいますようにお願いいたします。私たちはこの地上の人生の中で、この詩人のように悪者の栄えるのを見て迷うことがあります。うろたえることがあります。しかしあなたはそのようなものがあなたの御息によって本当にあなたの裁きのもとにあるのだということ、やがて彼らが滑り落ちていってしまうのだということを語ってくださいました。どうぞ私たちの心をイエス・キリストにあってあなたが守ってください。弱い私たちですが、滑ることなく、また絶えることなく、あなたの御前をまっすぐに、あなたの道を備えられた道を歩んでいくことができるように、どうぞイエス・キリストご自身が私たちと共に歩んでくださいますようにお願いいたします。私たちは自分の弱さを告白いたします。罪を告白します。必要はあなたの前に持っていきます。どうぞ私たちが心を開き、あなたの御前に祈ることができるように、短いこの祈りの時間ですが、心を合わせてお互いが一つ心になってあなたの御前に出られますように、あなたの愛がまたアレミが我らの上にあることを覚え感謝して見合います。どうぞ今日礼拝に事情によって来られない兄弟姉妹をおのおのの場所で近づけてください。またもし道を急いでいらっしゃる方があるならば、その足をお守りください。これからおのおの祈っていきますが、どうぞあなたが な親しく耳傾け聞いてください。そしておのおののもとでに真実であるあなたご自身が天の窓を開いて豊かな恵みを持ってお答えくださいますように感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは私たちも心を開いて共に祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。まず神の国とかその義を第一に求めなさい。そうすればすべての必要をあなたが満たしてくださるとあなたは約束してくださいました。どうぞあなたご自身をまず私たちが切に求めることができるように、そしてあなたが御霊によって私たちの心の中に住んでいてくださいます。その満たしを私たちがいつも受け止め、そしてその心の中にあなたにある平和と喜びをいつもお与えください。委ねられました各々の祈りがあなたの御前に届いていることを覚え感謝します。どうぞあなたの御手の中であなたの御心の中でその祈りの答えが備えられますように。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎましょう。どうぞ、おのおのに注がれる恵みに従って、おのおの証しとして立ててください。感謝を持って、御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは、これで歌いましょう。どうぞ、立ってください。
ではどうぞお立ちになれる方お立ちください。我らの主に向かって歌いながら
I'm not afraid.
その幻を私たちは信じ、そして祈りつつ前進しようではありませんか。だけで前進を、この歌を持って歌いましょう。
お読みします。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、 命じられた。エルサレムを離れないで。私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けた。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねる。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。以上です。
では約束の聖霊と出します。小沢牧師からメッセージを。
皆さんおはようございます。イースターを終えて、今度はペンテコステに向かって進んでいくぞよというところですね。私たちはイースターでイエス・キリストの復活を見た、そして復活を固く信じる、そんな決心をすることができたかなと思っています。そしてイエス・キリストが復活した、そして私たちもやがて復活する、その望みを持って、私たちは地上の人生を生きていくことになったわけです。でもその時に私たちには内側に聖霊の確かな証が必要なんだという話を先週はいたしました。私たちはクリスチャンです。でクリスチャンっていうのは聖霊を持っている人たちです。だけれども聖霊によらなければイエス・キリストは主ですと告白することはできないと聖書にありますね。ですから御霊によらなければ私たちには何の信仰もないことになります。私たちは、特別な人間ではない。人間的に欠けもあるし、失敗もするし、間違いも犯す。で考えも正しい時もあるし、間違っていることもある。でもそんな私たちなんですが、この私たちの心の中に神の聖なる御霊が住んでいらっしゃる。それだけが私たちとそれ以外の方々を区別する違いになります。クリスチャンは聖霊を持っている人たち、そういうことなんですね。で問題はその聖霊という方がどれだけ私たちとなんていうのかな、シンクロしてるかというか、私たちがどれだけ御霊に従って生きているのかなというところが、課題になるだろうなと思います。だからクリスチャンになって、教会に来るんですけれども、でも 相変わらずこう古い生き方をずっと続けている人たちというのが、まあ、相当数いるらしいと。あの聖書の中にコリント教会というのが出てくるね。あのコリントというあのとても大きな、まあ、大都市に住んでいた人たち でコリントの町にはあの女神アフロディーテを祀る神殿が、まあ、あの町の真ん中にあって、でその神社の収入で、まあ、栄えている町だったわけですよ。でそういう町の中でクリスチャンになった人たちがあの教会で集まったんですけれども、やっぱりあのなかなか変わっていかないで、あのパウロに怒られている。それがあのコリント人への第一の手紙ですね。要するにクリスチャンになって聖霊いただいて、聖霊の御霊の賜物もいっぱい出てきた。異言、予言、解き明かし、奇跡、そして癒し、そんな賜物がコリント教会にはこうたくさんあったんです。ところがそういう御霊の働きがあるにもかかわらず、コリント教会の人たちの生活がなかなか改まらなかったっていう。でそれで、いい加減コリントいかんというわけで、パウロが手紙を書いたのがコリント書なんです。でやっとあの手紙を書いて、実はその第一の手紙と第二の手紙の間にもう一つ涙の手紙っていうのがね、あったことがあの分かります。涙ながらにパウロが手紙を書いた。でその2通の手紙と、それから、まあ、パウロ の弟子たちがこう働いて、コリント教会がやっと悔い改めて、でよくやりましたっていうお褒めの言葉をいただいたのがコリント第2の手紙なんですね。まあ、そんなわけで、コリントだけじゃなくて私たちのクリスチャンライフもそのように第1コリントと第2コリントがある。でいい加減コリント、第2コリントに進みましょうということです。私たちの生活には聖霊の働きが必要です。で聖霊を持っていることがクリスチャンのアイデンティティです。でその聖霊を受けること、そしてそれに満たされることが、復活したイエス様の次なるステップだったんですね。今日読みした3節から11節のところには、その聖霊という方が弟子たちに望むのだと、満たすのだと、そして力を与えるのだということが書かれています。まあ、これをまだペンテコステ前の出来事ですからね。3節からのところをご覧ください。イエス様は復活された後パパッと現れて、さっと消えちゃったんでは実はありませんでした。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたとあります。よくね、復活ってなんか曖昧にされやすいんですけれども、実は復活っていうのはとてつもない数の人たちが目撃し、そして確信した出来事なんです。十字架が確かであるのと同じように復活もまた確かなんですね。だって40日の間、40日間弟子たちにイエス様は何度も何度も現れて、そして最後にはあの500人以上の兄弟たちに同時に現れたと聖書の他のところには書いてあります。ですから本当に実証された事実なんですね。イエス様はそこで神の国のことを語られました。あのイスラエルの人たちは神の国っていうとすぐにイスラエル国イコールになっちゃう。だから後の方で弟子が言ってますよね。6節のところで、主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。相変わらず弟子の頭の中ではイスラエル王国がもう一遍力をつけて、そして世界に冠たる大イスラエル帝国として栄えるという、ね、地上の王国のことを相変わらず考えてたわけ。ところがイエス様がここで語られていた神の国のことっていうのは、まあ、もちろんそうではありませんでした。イエス様の神の国っていうのはまず私たちの心の中に実現するものだったんですよ。イエス様はおっしゃいましたよね。神の国はあなた方のただ中にあるのですと言いました。つまり神の国っていうのは今ここにあるどこにあるっていうものではなくて、私たちが神様の支配に従うときに 神様の御霊に従って生きるときに、私たちの人生こそが神の王国になるんだ。この国と訳されているバシレイアというのは、統治権の及ぶ範囲という意味なんです。王様がいて、その支配がどこまで及んでいる、そのエリアのことを国っていうんです。バシレイアという言葉ですね。つまり私たちの心が神様の身思いに従っているならば、まさに私たちこそ神の国なんです。そして私たちが共に集まって主を礼拝しているここは、まさに神の国なんです。神様の御心に従って私たちは日曜日集まっています。そして主をあがめ礼拝し賛美し祈っている。まさにここは神の国なんですよ。そして皆さんはポータブル神だから、月曜日から土曜日も皆さんはこの神様のご支配と一緒にこの世の中にお勤めに出ているわけです。そしてそこで神様の技をあなたたちが行うならば、そこが神の国。神の働きは決して形に限定されるものではありません。聖書を伝えて、イエス・キリストの福音を伝えて、それだけとは限らない。あなたがクリスチャンらしく生き、そしてクリスチャンらしく語り、そしてクリスチャンらしく行うときに、そこは神の国なんです。でもその神の国が完全に実現するのは、やがてキリストがこの地上に再臨するときです。今日お読みした一番最後のところで、天使らしき人が2人出てきますよね。白い衣を着た人が2人、彼らのそばに立っていた。そしてこういったガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立ってるんですか。ボカーンと口開いて見てたんですね。イエスイースターの午後にイエス様の復活の映画を見ました。見てない方はご覧ください。DVD じゃないから貸せないんだ。最近なんだっけ、アマゾンのビデオってやつで見られますからね。復活っていう映画見たんです。で、最後にイエス様が丘の上のところからピカッと光りながらチュドーンという感じで天に昇っていかれましたね。そしてその様子を見て弟子たちはあーっと天を見上げて口開い、口開いてたかどうか書いてないけど立ってたんです。するとそこに2人の白い衣の人たちがスッと出る、多分イエス様が墓を破って復活された時にも出てきた方々でしょう。こう言うんです。なぜ天を見上げて立っているんですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのはあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。イエス・キリストはまたおいでになります。天に昇って行かれるのを見た時と同じありさまで来られる。ですから私たちはその今日読まなかった12節のところに、彼らはオリーブという山からエルサレムに帰ったって書いてありますから、オリーブ山だったんですね。そこは舞台はエルサレムの郊外にあるオリーブ山でイエス・キリストは天に昇られた。ですので、今度はそのオリーブ山に白い雲に包まれて今度は降りていらっしゃると。私たちはそれを信じています。そして今度来られる時は全世界の王としていらっしゃる。そしてこの世界がすべてイエス・キリストに従うようになる。イエス・キリストの愛と、イエス・キリストの平和と、イエス・キリストの喜びがすべての彼に従う者に与えられる。そんな新しい世界がそこに実現するんだというのが聖書の予言です。さて、私たちはこのイエス・キリストが神の国を引き連れて天から下ってくるときまで、この地上で神の国を各々が持って生きていかなければなりません。そしてイエス様は彼らにこうおっしゃいました。クリスチャンが、イエス様の弟子が生きていくのにどうしても必要な約束がある。この約束どこに書いてあるか皆さんご存知ですよね。私から聞いた父の約束を待ちなさい。だから彼らはエルサレムに あのオリベ山から戻ってくるんですけれども、すぐに活動を始めたわけじゃないんですよ。そこで始めたのは祈りだったんですね。父の約束を待ちなさい。約束はヨハネの福音書の16章に出てますね。イエス様が約束してくださいました、最後の晩餐の席で、語られた約束がそこにあります。ヨハネの16章、ちょっと上げときましょうかね。大事なところです。16-7、213ページですね。新改訳第3版ですと213ページ下の段、16-7。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。これ約束ですよ。イエス様が天に昇って去っていくっていうのはクリスチャンにとってなんかマイナスのような気がするじゃないですか。ところがイエス様が天に昇って去られるというのはあなた方にとっては益なんだと言って、イエス様が天に昇るとそこから助け主という方を地上にクリスチャンのもとに送ってくださるんだと。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。イエス様は肉体を持ったあの復活の体ですけれども、肉体を持った方です。でもそのイエス様お一人だと非常に不便ですね。あるところにパッと現れます。次のところにパッと現れます。で、あそこで泣いてる人がいるって言うとパッと飛んできます。あそこで困っているクリスチャンがいるとパッと来て助けてくれます。パッパッパッと移動するんですけれども、でもお一人です。でももう一人の助け主は肉体を持ちません。ですのでどこにでもいらっしゃることができます。誰のところにも寄り添うことができます。一時に全ての時代に及ぶことができます。私がもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。ただ義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたから。私には今あなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。ここのところでイエス様が、確かに私が天に昇ったら私が父にお願いして約束の御霊を送る、そしてその方が来ると罪について義について裁きについて私たちに誤りを示し、そして真理、全ての真理に導き入れると書いてます。大事なのはこの助け主が私たちを罪について、義について、裁きについて、正しい真理に導き入れるのだ。そしてやがて起こることを私たちに示すのだ。御霊はイエス様の御言葉を話してくださるんだということですね。ですから、この御霊が私たち一人一人のところに来れば、そうすれば私たちはイエス様が一緒にいるのと同じことになるんだという。ここのところでイエス様がもう一人の助け主と言っています。で、このもう一人の助け主っていうのはアドス・パラクリトスっていう言葉が使われています。アドスっていうのは同じ種類の そしてパラクリトスっていうのは別のっていうことなんですね。全く同質なんだけど別の方だというふうに、分かんないけど同じなら同じじゃないと思うんだけども、でもご人格としてはイエス様とは別なんだけど、でもその実質においてはイエス様と同じ方、だからイエス様とまあほぼ同じなんだけど、イエス様のような復活の肉体をお持ちでない方なんですね。でこの方が私たちのところに来る、それが父の約束なわけです。その聖霊が来られると別の出来事が起こるということを言います。ちょっとまただけ戻りますよ。1の5をご覧ください。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。でここのところでですね、水でバプテスマを授けたヨハネのバプテスマと比べて、イエス様が送る聖霊は聖霊のバプテスマを受けるからですという言葉を使われていますね。聖霊のバプテスマという言葉はここのところに書いてあるんですけれども、でもこれ直訳すると聖霊によってバプテスマを受けるという言葉です。水によってと同じように、水の中で、そして水を通してバプテスマを受けるように、私たちは聖霊の中で、そして聖霊によってバプテスマを受ける。このバプテスマは皆さんお受けになりました？水のバプテスマを受けますよね。うちバプテスマだから分かりやすいよね。適齢式のバプテスマを受けてる方はね、なんかちょんちょんちょんという頭の上に水ちょんちょんちょんで3滴なんか感覚として分かりにくいんですが、うちバプテスマだからザブッと潜るでしょ。これがバプタイズなんですね。バプテスマを授けるということです。つまり水に沈むように私たちは聖霊に浸かるということです。そして水から通って出てくるように、そこで死んで復活するように私たちは御霊によって死んで新しい人に生まれ変わるという。聖霊のバプテスマにはさまざまな現れがあることが、聖書を読んでいくとわかります。でも基本的なところは自分がある面死んで、そして聖霊が私の主になるということです。聖霊の命によって新しく生き直すということが起こります。それが聖霊のバプテスマということですね。これはクリスチャンなら誰でも受けられます。だってルカの福音書の11章、先週の祈祷会で学んだところなんですが、あまり参加者多くなかったのでちょっと残念でしたけれども、でもイエス様はこうおっしゃいました。天の父は地上の悪い父がパンをくださいという時に蛇を与えるひどい親がいないように、まして天の父はあなた方に聖霊をくださらないことがありましょうかと。私たちクリスチャンが求めるならば、いや求め続けるならば、叩き続けるならば、必ず聖霊のバプテスマはお互いのものになります。なぜならそれは父の約束だからです。クリスチャンは信仰を持つときに必ず聖霊を受け取っています。皆さんの中に御霊はいます、いらっしゃいます。敬語使わないですね御霊はいらっしゃいますよ、確かに一人一人の中に。でもその御霊が私の人格を、私の人生を、私のこの存在すべてをバプタイズするというねどっぷり御霊によってつけられるという感触をお持ちでない方は求められるといいと思います。それはクリスチャンの特権なんですよ。主よどうぞ私を御霊に満たしてください。主よ私を御霊の人にしてください。私は、ね、古いものは過ぎ去った身を全てが新しくなった。 あの御言葉にあるように誰でもキリストのうちにあるならばその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなった。そう言われている御言葉のように、私たちがキリストのうちにあるならば私たちはすべて新しくされる。それは私たちの人格が神に委ねられて全く新しく作り変えられていく経験です。でそれは一人一人の人生の中に、一人一人の心の中に起こることなんです。まさにそれがこの弟子たちの上に起こりました。皆さんはこの一章の後に二章があることをご存知です。当たり前か二章で何が起こりました。ペンテコステが来ました。ペンテコステの時にもっと細かくは説教しますけれどもね、ペンテコステの日、弟子たちが集まっていました。何のために集まっていたか、祈るために集まっていました。どのように祈っていましたか。彼らは戸を閉めて祈っていました。彼らの心には恐れがあったと書いてある。彼らは恐れて、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったと書いてある。でも彼らは祈っていました。その時に大風のような音が起こり、そして聖霊の火が下る。そしてその火は興味深いことに分かれた舌のような形をして各々のクリスチャンの頭の上にとどまりました。それは一つのシンボルです。聖霊は炎であり、そして分かれた舌です。一人一人の中に聖霊の炎が灯った。そしてともに、それとともにその炎は世界中へイエス・キリストの証を運んでいく炎でした。だから分かれた舌のようなものが現れたんです。舌は語るものです。彼らには語るための炎が与えられた。そして彼らは新しい人に変えられました。あれほどユダヤ人を恐れ、人の目を恐れ、縛られ、不自由に、そしてイエス・キリストの復活を大胆に証しできなかった弟子たちがエルサレムで祈り、そしてペンテコステの聖霊の火を受けた途端に表に飛び出していきました。彼らはもう自由でした。彼らはもう証人でした。その聖霊の力が彼らを満たし、そして新しい人に作り変え、彼らを大胆に語らせたんです。同じことが現代に生きる私たちクリスチャンにも起こります。誤解しないでください。勇気のある人が、人間として意志の強い人が証人になるのではありません。この弟子たちはイースターに見た映画でご覧になったように、まあ、もしかすると結構チャラかったかもしれない、ね、バルトロマン非常にチャラい感じでした描かれてましたけど、でもそのイエス・キリストを見捨てて逃げてしまった情けないその11人が全く新しい人に作り変えられて、十二使徒としてイエス・キリストのメッセンジャーとして世界中に派遣されたのですよ。彼らだけではない、そこに集まっていた多くの人たちが聖霊に満たされて神の言葉を語った。そしてイエス・キリストが成し遂げてくださった救いと、そして十字架の罪の許しと、神の子の希望と永遠の命の希望を復活の証とともに述べ伝えた。それがローマ帝国を席巻したんじゃないですか。イスラエルの人たちは、このイスラエル王国の人たちが地上の力によってローマ帝国をひっくり返すと信じてイエス・キリストに希望をかけていました。その希望は十字架によって無残に砕かれました。しかし聖霊の力によってこの弟子たちの中に灯った神の力はローマ帝国をひっくり返しますよね。やがてそれから400年ほど経ってローマ帝国はキリスト教を国教化するじゃないですか。コンスタンティヌス大帝が戦に出てね、野蛮人とごめんなさい野蛮な方々と戦うときに、この旗印で勝てという幻を彼は見た。本当かどうか分かんないけど、とにかく十字架の印を幻で見て、その印を掲げた旗を立てて行ったら連戦連勝したという。そして彼はローマ帝国はキリスト教の国にする、それで記念してローマの都はコンスタンティノープルになったんですよ。 で今のイスタンブールです。コンスタンティヌス大帝ですね。だからそれから、そのまあ、ローマ教会がだいぶ威張るようになって、まあ、いろいろあったんだけど、その後ねプロテスタントとかね、オーソドックスとかね、まあ、いろいろご存知の方あるかもしれません。でもローマの国がユダヤのガリラヤのナザレから出た一人の預言者の、預言者じゃない、メシアの十字架と復活によって、その国全体が変わってしまうほどの大きなインパクトを受けたのは、まさにこの約束から起こったことなのです。その約束は私たちにも起こる、いや起こり始めているんだと思います。イースターの、今年のイースター等の中で明らかに御霊が働いていらっしゃるという感触を持っています。皆さんの心の中に聖霊が働いて一人一人を作り変えようとなさっているのを私たちは知っています。どこがね、この教会が力を受けて、そしてさらに神様の御心を実現する教会として、教会らしくこの1年成長していくでしょう。私たちはそれを幻として描き、そしてそれを信じ、そして神の御霊が生き生きとこの人の働きの時代と同じようにこの教会に働いてほしいと願っています。私たちはそのために祈る必要があります。イエス様は、私から聞いた父の約束を待ちなさい。弟子たちはオリーブ山から離れてエルサレムに行きました。怖かったでしょうね。怖かったと思います。ガリラヤに避難してたわけですから。そしてベタニア、マリアとマルタのいる村にそーっと戻ってきて、そしてそこでオリーブ山に登ってイエス様を天に送ったわけです。その後で彼らがエルサレムに入っていくのは恐ろしかったと思います。だから戸を閉めてあった。でも戸は閉めてありましたが、彼らは忠実にイエス・キリストの言葉に従いました。父の約束を待て、そして祈りながら待て。彼らは、主よ、どうぞ聖霊によって私たちを満たしてください。聖霊のバプテスマというものを体験したことないけど、ね、この弟子たちなかったんです。お与えください。父の約束が私たちの上に御言葉通りになりますように、信じて祈り込んだ。そしてその祈りなしに使徒の働き2章は来なかったということです。私たちはこの教会にもペンテコステが来てほしいと思います。歴史の中で多くの教会がペンテコステを経験しています。ある教会はね、信仰が停滞して形だけ礼拝やってるような教会になってしまいました。信徒の人たちの霊的なクオリティは下がり、主に熱心でもなく、聖書を読むのもおざなりで、祈るのも形だけ。そしてイエス・キリストは復活しました、十字架で私たちの罪のために死なれました、誰にも語らず、教会は命を次第次第に失っていきました。でもそんな教会でこれではいけない。主は確かに私たちを神の教会としてお立てになった。そしてこのような教会の状態がいいはずはない。涙を持って祈り始めた兄弟姉妹がいい、その中にいたのです。アメリカのアガサという町で起こったことです。彼らは熱心にその数人から祈り会を始めました。集まり、そしてどうぞ見たのがこの日のように天からの力を我らのうちに与えられますように、私たちが本当に心から神を愛する者になりますように、喜んでイエス・キリストを自分の主と告白する胸になりますように、そして聖霊の力があふれて実を結び、その賜物があふれ、そして新しい命の力がとどまる教会にしてください。何日も何日も祈りました。何十日も何十日も祈りました。でも何も起こりませんでした。ある日、涙ながらに彼らは祈りました。主よ、どうしてどうしてあの日のようにあなたはここに来てくださらないのですかと言って彼らは祈りました。誰が 主に示された人はいないか。彼らお互いに顔を見合わせて言っています。すると一人のお年寄りが、なんかよくわかんないんだけど、机を叩けって言われたような気がする。は机を叩けって言われたような気がする。よくわかんないけど、もし主があなたに机を叩けとおっしゃられたのだったら、机を叩いたらよいじゃないか。叩いた瞬間、聖霊が下ったんです。そしてその人たちは全く御霊に満たされて、全く新しい人に変えられました。そしてその人たちについた火は教会全体に広がっていきました。ある信徒はその教会を冷やかしにやってきましたが、その教会に入った途端にそこに主がいらっしゃることに気づいて、そこに倒れてしまいました。ある新聞記者はリバイバルが起こったという噂を聞きつけてやってきました。そしてそこで冷やかしに幹部に取材に来たんですけれども、そこに来た途端に、そこに存在する不思議な存在感に心満たされて、もう撮影すること、取材することができなくなってしまいました。キリスト教の歴史の中では、そのようなリバイバルがたくさんたくさん起こっています。主は今の教会を愛している。そして私たちの群れをも主は愛し、聖霊によって満たすことをどれほど主は願っていらっしゃるか。私たちが熱心に求めるより先に、主は私たちを満たそうと願っていらっしゃる。私たちはそのために祈りたい。心合わせて、心一つに神の前に悔い改めたい。私は主に対して熱心ではなかった。イエス・キリストを主と信じているのに、本当に心から自分の人生をそこに従わせてなかった。そのことを明かし、認め、主の前に悔い改めながら、主をどうぞ、このような私たちですが、力のない私たちですが、この日、人たちを満たされた御霊の力が、今日私たちの教会にも下りますように。そして私たちをイエス・キリストの証人として立ててくださいますように、と求め、祈っていこうではありませんか。今週、私たちはそのために祈るように導かれていると信じます。主は今日もその約束を違えることなく、聖霊を注ぎ、私たちを御霊によって満たすことを願っております。その方に信頼し、私たちはその方に各々が祈り、期待し、そして進んでいこうではありませんか。お祈りします。愛する天の父よ、あなたは私たちをこの初代教会の弟子たちと同じように御霊によって満たしたいと願っていらっしゃいます。あなたはそれを固い約束として私たちにその約束を与えてくださいました。どうぞ私たちが冷たい心ではなく、熱い思いを持って、冷めた思いではなく、熱心な思いを持ってあなたに祈っていくことができるように、冷めていれば温めてください、冷たければ打ち砕いてください。そして私たちの心があなたに熱心な主の民としてふさわしく、あなたの御霊の力によって作り変えられていきますように、感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アメン。はい、それでは賛美を捧げましょう。御霊はよくやってくだりで、昔の寿司にあたわってしまう、なお心を込めてるか、どうぞお越しになれば。 それでは礼拝の献金をします。おのおの死に対する献身の思いを、感謝の思いを込めて礼に伺いましょう。感謝を持って奉献のお祈りをお捧げいただきます。よろしくお願いします。
天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。聖霊なる神様、あなたが私たち一人一人の中にいてくださっていることをありがとうございます。私たちがあなたの尊い声を聞き逃すことなく、あなたと向き合い、しっかりと私たち一人一人の上にあなたが大きく満たしてくださり、この教会の中に聖霊が満ち満ちますように、私たちの教会にリバイバルを与えてください。捧げた献金は一人一人の献身の証です。神様、あなたの御名を喜んで用いてくださいますように、御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
それでは心合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は主語、また前のスクリーンをご参照ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を行いましょう。
Oh
祈祷いたします。
仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、また一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
Thank you.